き薬がどんな人から利用されていたかも安田さんのお話でお聞きすることができました。
大型ドラッグストアがあったり、あるいはまたコンビニでも売ってるというような時代でもありませんでしたので、大変薬は重宝がられ、特に、三間壁地あるいは無依存であるとかいうようなところでは、薬を買いに行くにも当時は歩いていく、自転車に乗っていくというような交通手段でしたんで、買いに行くこともできないというような時代に、配置販売置き薬のこの制度が日本中の各家庭で大変重宝がられました。そんな時代であったわけで、私も大学を卒業しまして、この薬を家業としての薬の製造を続ける必要があったので、私もその仕事を続けるようになりました。
しかしこのように責任感を持って仕事を始めたという安田さんですが、何回もインタビューを重ねると家業を継いだ理由として安田さんのお父さんの影響であるということが分かりました。
いろいろ自分が育てられて、その大学、東京の大学まで行けたというのはやっぱり家業、そこの薬の家業、おじいさんがお父さんがやってた家業があったからこそっていう、東京まで大学まで行かせてもらえたよけど、せやからそういうやっぱりありがたみっていうのは、父のありがたみあるいは家業のありがたみっていうのはやっぱり一番よう分かってたわけ。せやからもうぜひ後を継いで一生懸命やろうという気持ちになったわけ。
しかし大型ドラッグストアやコンビニで簡単に薬が手に入る時代になりました。それに伴い薬は欲しい時に手に入るものという認識となり、安田さんのような一人一人の家庭用に置くためだけの薬を作る会社や薬を売り歩く人たちはどんどんと減っていきました。
おじいちゃんおばあちゃんの薬やってん、若いもんは使わへんとかいうようなことを言われるやろ。それからそういうことで非常に使ってくれる人も減ってる、売りに行く人自身が減ってる。
また昔は薬は医者や薬製造業者の職人が自分で調合し、薬研という道具で原料を砕き、洗顔器という道具で専門の職人が丸めて袋に詰めて使用していたそうです。しかし全ての作業も機械で行うことに定められました。そのような時代の中で薬を作り続ける安田さんの苦労と困難をお聞きしました。
工場全部立て直しやったこと、機械もまたその入れ替えたこと、そういうとことで、まあ一番苦労したな。借金してそれ作ったっていうのを建てたり、設備を改造したり、設備を増やしたりっていうようなこと、それはまあやっぱり我々の業、その仕事としては今までにないぐらいのその莫大な資金がいったわけ。せやから非常に苦労やった。それは